ヒゲフレディです。メッセージは発信音の後にどうぞ。
なんだかね、バタバタしてますね。おかげさまでバタバタさせていただいております。自分がポッドキャストを登録して聞かせてもらってる番組、いくつぐらいあるのかな、数十個ですね。この数十個とか数個とか数人とか数ヶ月とか数日とか数時間とか、この数っていうのは曖昧な表現ですね。数個って言われたときに、それ2、3個のことでしょって思う人もいれば、4、5個、5、6個、6、7個、7、8個、8、9個、8、9個とは言いませんね。受け取る側に委ねられるような表現の仕方ですね。僕は、考えてみますに、自分もその、この数っていうのをよく使うんですね。自分の中ではじゃあ、数っていうのを使ったときは、いくつぐらいのことを指しているのかなって思うと、僕の場合には5、6個っていうか、5、6時間とかね、5、6年とかね、だいたい5とか6のあたりを指すことが多いんだと思うんですね。しかしこれは本当に受けて次第の言葉なので、誤解を招いたりね、することも多いんじゃないかな、気をつけなきゃなという気もしますね。なんでこんな話になったんだろう。そもそも何について話を始めたんでしょう。あれ？バタバタしてますっていう話から始まったんですね。バタバタしてますね。本当にもういくらバタバタしても離陸できないみたいな。どっちかっつうとバタバタよりジタバタの方が近いのかな。いやでもジタバタしてるわけでもないね。その悪あがきしてるわけじゃなくて、何らかによってその背中をつつかれていたりとか、そんな意味合いのバタバタですね。今日は録音の仕方をちょっと変えてるんですよ。というのも、実は去年の6月ぐらいからだったと思うんですね。2009年の6月ぐらいから、急に僕が使ってる iMac というパソコンの調子が変わりまして、調子が変わるっていうのも微妙な表現ですが、今までガレージバンドというもので録音をしておりました。で、パソコンに USB アダプターを接続し、そのアダプターにヘッドセットね、マイク付きのヘッドホンみたいなもんですよ。よくスカイプなんかでお話しするときに使うものですが、そのヘッドセットを使って録音をしていたんですね。まあ基本的に僕はマイクも何本か持ってるんです。それこそ数本持ってるんですが、そういったその、例えば楽器用のマイクとかボーカル用のマイクみたいなものをポッドキャストで使うっていうのには、なんかこう、かっこ悪さを感じててですね、ポッドキャストってのはもっとチャチいものでやんなきゃダメでしょみたいな、なんか変なこだわりがあったりなんかして、まあ一番、まあ、チャチいとは言いませんけれども、そこそこの値段のするヘッドセットなんですけど、ヘッドセットっていうものが便利なんですよ。ヘッドホンもマイクも 一体型なので、録音してすぐにそれがモニタリングできる、もしくは喋りながらモニタリングするね、頭にカポッてこうはめるだけでそれができてしまうっていうね、優れもんですよで、そうそう、去年の6月ぐらいから急にですね、録音中に音が変な具合になるようになっちゃったんですよ。あの、普通にこうノイズが乗るとかっていうだけじゃなくて、音声がこだまするっていうかね、あのエコーのようになったり、聞き取れなくなってうねうねになったりなんかすることがあって、何が原因だろうって最初わからなくてですね、まあ今でも本当は分かってないんですけども、スカイプで誰かとお話をしていてもそういう風になるんですね。しかも周期的にそれがやってくるんですよ。まあどうでしょう、2、30分に1回ぐらいの割合でそういう、嵐がやってきて、しばらく我慢してると嵐が去っていく、でまた2、30分するとまたやってくるみたいなね。これは一体何だと、入力系の問題だと最初思ったんですが、それは考えにくいですよね。2、30分おきに同じような嵐がやってくるっていうのは、これ絶対に何か、そう、入力の接触不良とかいうことじゃなくて、それを処理してる側のパソコンの問題だろうと。 CPU とか、僕もあまり詳しくないんですが、その何か処理してる側のサイクルがあって、そのサイクル、その周期ごとに音声を処理しきれなくってそれが起きてるんじゃないかっていうふうに思って、でシステムのアップデートがその、6月ぐらいから今までの間に何回かあったんで、アップデートのたびに、あ、今回は改善されてるかもしれないと思って期待してるんですが、未だに治ってないと。で、今回、ちょっと変則的な録音の仕方をしています。どういう録音の仕方をしているかというと、一切パソコンを使わずに録音して、まあ、具体的に言えば、いつも使っているヘッドセットを IC レコーダーに、接続して今喋っています。ヘッドセットのマイクジャックを IC レコーダーのマイク端子に挿して、ヘッドホンジャックを IC レコーダーのこのヘッドホンジャックに挿している、そうやって喋ってるんですね。まあこれであれば、あの嵐を経験することなく録音は完了すると。で、一旦録音したファイルをパソコン上に持っていって、で、そこで、まあ今まで通りガレージバンドで編集して、番組を完成させようという寸法でございますが、まあちょっとめんどくさいかなって思う反面、このやり方だと、パソコンから離れた場所でも喋れるなと、歩きながら喋ったりとかね、そういうこともできるな。うん。メリットもなくはないぞ、というふうには思いますね。音声データをパソコンに取り込むという手間が一つ増えるだけですけどね。何か、そうだな、今、ツイッターっていうのが流行ってますねっていうか、もう流行ってますねっていう表現も古臭い感じがしてきちゃいますね。もうほとんど定着してるっていうか、やってない人を探すのが大変なぐらい普及して、まあつぶやきまくってる人と黙りこくってる人の差が結構激しかったりするんですけどね。あの、僕も半年ぐらい前からぐらいかな、あの、ヒゲさんはツイッターやってないんですか、やってたら、あの、教えてくださいよ、フォローさせてもらいますから、このフォローっていう言葉もね、ツイッターによって なんか今は支配されてるみたいな表現になりましたね。 何々をフォローするとか、何々からフォローされるっていう表現はそれ以前からあったはずなのに、今はフォローといえばツイッターの世界の話みたいな風に、まあ僕なんか感じてしまうんですけども。で、ツイッターやってないんですかって聞かれて、僕はやってないんですよ。もう全然興味がなくて、ちょっと天の弱なところがあるんですかね。面白いよって言われると、そんなことないやい、みたいな。やったこともないくせに、知ってもいないくせに、妙にこう、背を向けてしまうようなところがあったりして。で、やってなかったんですね。でも、なんて言うんだろう。人のツイッター、人のつぶやき、ツイートっていうんですかね。人のツイートを、見たいなって思うことはあったりして。あと、その、中の世界がどうなってるのかっていうのを知らないまんまね、あんなものはどうのこうの、とは言えないわけで。一応見とかなきゃな、ということで、実は、アカウントは取ったんですよ。今年に入ってすぐぐらいの頃かな。で、まあ今は、ニュースサイトみたいなものを、サイトとは言わないですね。ニュース系のつぶやきをフォローしているだけで、誰からもフォローを受けてないし、自分のツイッターのその ID っていうんですか、それも誰にも教えてないような状態なので、あと、念のために言うと、ヒゲフレディとかって検索してもきっと出てこないと思います。全然違う名前で。世を忍ぶ仮の姿として潜入捜査中なので何にもつぶやいてないし、なんだろうね、たまにその ID を持ってないと見れないような局面が出てくるんですよね。だからそういうのちょっと悔しいなと思って、じゃあとりあえず ID だけでも取っといて、今までだったら入れなかった場所に入って行ってちょっと見てみようかな、みたいな感じで、僕もツイッターをやっている人のことを何て言うんだろう。ツイッタリスト。ツイッター。ツイッター。ね、フリーターみたいな感じ。ツイッターになったんですけども。やっぱり自分には向いてないな、このサービスはと。人のフォローを、フォローじゃない。人のつぶやきを追いかけていく。ね。人のつぶやきをフォローしていくっていう、こういう場合のフォローっていう言葉も使えなくなっちゃったんですよね、ツイッターのおかげでね。フォローっていうのは人に対して使うことですってね。人のつぶやきに対してはフォローはないわけで。まあ、ツイッターによく似た、サービスで Google Buzz っていうのも最近始まりましたけれども、まあ、こちらにも一応僕は Gmail のアカウントは持ってるので、一応そこにもいるんですが、やっぱりね、自分には向いてないな。まあ、ツイッターと Google Buzz は似て非なるものだという、ことをおっしゃる方もいらっしゃるんですが、僕にはそれすらもよく分かってない。どこが同じでどこが違うんだろうっていうことも分かってない。そもそも自分はそんなにつぶやきを必要としてないなっていうことに改めて気がついたというかね。僕のブログをご覧になったことのある方はご存知だと思いますけど、僕にとってはほとんど自分のブログがツイッター状態なんですよ。一日にね、何度も上げることもあったりして、上げるっていうのは、記事をアップロードするっていう意味ですよ。まあ、多い時には一日に数個の、ね、それこそ数個の、エントリーをアップしたりなんかしてるので、下手なツイッターよりは、ツイッターってね、ツイッターをやってる人のことを言ってます、今。下手なツイッターよりは、多くのつぶやきをブログ上で展開しているわけですね。なので、改めて別の場所で何か別のことをつぶやくっていうのもね、それはそれでなんかこう、自分にとっては少し重荷かなって って感じたりとか、僕の場合にはつぶやきが言葉であるとは限らないので、そのつぶやき写真みたいなものとか、つぶやき動画みたいなものとか、音声っていう場合も考えられますよね。あんまりないですけど、ただつぶやきっていうのは言葉だけじゃないんですね、自分にとっては。やっぱり一番写真っていうのが多いのかな。写真、つぶやき写真みたいなあの、くしゃみとかしゃっくりとか、ちょっとした咳払いとかね、こんな、そんなようなタイミングで文章にしても写真にしてもブログにアップしている感じなので、もう別にいいやと。で、人のつぶやきもそんなにね、人のつぶやきにお付き合いできるほど、あの、精神的、肉体的、物理的な余裕もないし、みたいなね。うん、でも精力的にツイッターの中で、つぶやいたり、人のつぶやきに反応したりしてる方にお話を聞くと、とても面白いっておっしゃるんですね。あの、フォローしている、フォローされている人数が増えれば増えるほど面白くなっていくっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃいますけども、まあ、それこそその何百人っていう人のね、つぶやきの洪水の中で毎日を過ごすっていうのは、どんな気分で、どんな毎日なんだろうって、ちょっとね、恐ろしくなりますけどね。皆さんは、ツイッターですか？あ、本当はね、こんなに、ツイッターについてこんなに長く喋るつもりはなくて、本当はね、別のことを言おうと思ったんですよ。今思い出しました。実はその、去年ぐらいから、ブログ上でかな、主に。こういうアイデアを温めてるんですよ、みたいな。こうご期待、みたいな。中途半端に花火だけ上げといて、未だに実現していない企画っていうものが、いくつかあるんですよ。で、実はその、そんな花火を上げたことすら忘れてたりするんですけど、オフ会なんかでね、このポッドキャストとか僕のブログを読んでくださってる人から、人の口から、そういえばあの時、ヒゲさん、ああいうこと始めようとかって言ってましたよねっていう話を聞きましてね、聞きますとね、ああ、そういえば、みたいな、言いっぱなしなんですよね。言いっぱなし。あ、そういえばそんなことを言ってましたよね。よく覚えてますね、みたいな。覚えてなくてもいいのに、みたいな。いうことがね、あったりするわけですよ。で、例えばそれの一つは、これはブログの方で前に書いてたんですけど、タイムカプセル風の共有ブログを使ったそういう、まあ言ってみればその、今すぐは聞けないけど、何年後かに聞ける昭和層みたいなね。あるいは聞くっていうことじゃなくて読むでもいいんですけどね。だからブログ、テキストブログ的なものでもありだし、もちろん動画もありだし、記録媒体っていうか、携帯は何でもいいんですよ。文章でも写真でも、音声でも動画でも。何でもいいんですけど、とにかく今何かを記録して、それを地面の中に埋めておいて、次元爆弾みたいなものですけども、ある設定した時期が来たら、それがパカッと開いて、地中に埋まってたものが地上に出てくるみたいなね。セミの一生みたいな。そんな、共有ブログ的なことをやりたいっていうふうに一つ考えていて。確かそれは、それにふさわしいネーミングが思いつかないので、しばらくは動きませんと。未だにそのネーミングぴったりくるものがないので動いてないんですけれども。で、もう一つが、ポスタラスっていう、これもまあ、去年の夏ぐらいから始めてるブログサービスが 僕が始めてるわけですね。僕がその加入して、やり始めたブログサービスでポスタラスっていうのがあるんですね。これは世界中で最も簡単に自分のポッドキャスト配信を始められるサービスと言っても過言ではない、サービス、ブログサービスなんですけれども、そこでも共有ブログ的な機能が使えるもんですから、ポスタラスの中でもそれ系のことをやりたいなと思い始めたんですね。どちらかというと、さっき言ったタイムカプセル的な企画っていうのは、今何かを作って将来それをお披露目するという考え方ですよね。でも僕がポスタラスの方で考えている企画、これもう名前はもう決まってるっていうか、まあこの先変わるかもしれないし、変わる変わらない以前にそのままボツになって消えていくかもしれないんですけども、トラッシュボックス、ゴミ箱ですよ。ゴミ箱っていうタイトルの企画なんですけど、これはさっきの今埋めていつか開くっていうのとは逆方向で、いつか埋めたものを今開くというアイデアなんですね。で、ゴミ箱っていうタイトルからもわかるように、一旦捨ててしまったものをもう一回晒しちゃおうじゃないかと。まあ言ってみればボツネタみたいなもんですよね。ボツネタ再発見みたいな。廃棄物陳列棚みたいなイメージですよ。過去に自分がボツにした、何でもいいんです。これも音声でも動画でもテキストでも写真でも何でもいいんです。結局日の目を見ることがなかったもの。でも未だに持ってます。そのボツにする理由っていうのは様々なんですよね。あ、ごめんなさいね。このルスフレディでこんなこと喋っててもしょうがないんですけど、とりあえず最後の方で、留守電話ご紹介しますんで、ご心配なく。こんな変な話聞くの嫌だったら、ピューっとこう、早送りしていただいて、後ろの方にピュンと飛んでいただければ、留守電流れると思いますんで、どうぞ、早送りしてください。で、このトラッシュボックスの方は、まあ、何らかの理由で没にされたネタ、作品を、陳列する場所を作りたいなと思ったんですね。ブログにしても、ポッドキャストにしても、僕もたまに経験するんですが、これについて書きたいな、書きたいっていう気持ちがすごく強くって、実際書いたのに、やっぱりやめとこうって思うことがあるわけですよ。音声に関してもそれはありますね。一旦は録音したんだけれども、やっぱりボツにして喋り直した。まあ、あるいは喋り直さず、そのままお蔵入りにしたっていうこともある。その時のそのバイオリズムっていうか、そういったものと、それをアップする、公開する場所の間にこう違和感がね、ある時があるんですよ。これすごく言いたいんだけど、すごく見せたいんだけど、この場所じゃちょっとこれは似合わないんだよな、みたいなことがあったりするんですね。だけど別の場所だったらこれはありだな、っていうような。なんか必ずしもそのボツにしたものが、箸にも棒にもかからない面白くないコンテンツだったかっていうと、それは逆だったりするわけですね。すんごい面白いはずなんだけど、発表する場がないんだ、いうこともあって。そういった過去の資産をお持ちの方がいらっしゃったら、それを発表する場をご提供しますんで、どうぞ発表してくださいよと。つまり夢の島みたいなもんですよね。ゴミ捨て場ですよ。ゴミ捨て場だけど夢の島なんですよ。アイランドオブドリームなんですよ。まあ悪夢の場合もあるかもしれませんね。悪夢であることもあるかもしれないけれども。そういった企画を 2009年は温めてて、特にトラッシュボックスの方なんかはもうサイトっていうかその基本となる場所ももう押さえてあって、あとは賛同者を探してメンバーになっていただいてっていうことをやるだけの状態になってるんですけど、気分的にね、まあ昭和層の時もそうでしたけども、ホストっていうかな、その管理人っていう役割っていうのは意外と体力がいるんですね。覚悟もいるし、そんなに簡単にあのうかつに軽はずみにひょいひょいひょいって始められるものでもなくて、まあ時期を伺ってるみたいなところもあったりするんですけどもね。まあもしあのこれをお聞きになってらっしゃる方で、まあいつ始まるかわかりませんよ。始まらないかもしれないけれどもね。その最初に言ったそのタイムカプセル風のもの、今埋めていつかお披露目するね、そちらか2番目にご紹介したトラッシュボックス過去に埋めたものを今掘り起こすみたいなね、あそれ面白そうだなと、ちょっとやってみたいなって思った方はメールくださってもいいし、ポッドキャストのコメント欄に何か書き込んでいただいても構わないので、何かリアクションがあると僕も少し重い腰を持ち上げるっていうか上げる、ん？重い腰を上げる、持ち上げるんじゃないですね自分の腰は持ち上げることは無理ですよね。重い腰を上げるきっかけになるかもしれないし、ならないかもしれないし、まあ、もしくはそんなアイディアはもう誰かがやってますよっていうことであれば、ああじゃあやめとこうっていう話もなりますからね。なんかそういった情報をお持ちの方は教えていただけるとありがたいなというふうに思いますが、皆様からいただきました唐突留守電メッセージをご紹介する番組ルスフレディでございます。今日は1本の留守電が届いておりますので、まずはこちらからお聞きください。
はい、皆さんこんにちは、もこもこボイスのつぶまるです。名古屋の PCDC、6、あ違う7、あセブンだっけ、そしたら番号多分セブンだったと思いますけど、セブンでですね、ヒゲさんにいたずらをして以来の、私としては留守電になります。まあ今ね江ノ島の方に来てるんです。波の音聞こえますかね。波の音より車の後ろを走ってる車のエンジン音の方がひどいんだな。ちょうど渋滞でですね、後ろの方があれしてますけど、まあ私がバイクで来てるんでもう全然渋滞には関係ないんですけども、まあなんとなく見に来たんで、ルスフレの方に、音声入れてみました。以上です。というかですね、夏になったら、京都に行こうかと思っています。皆さんも、真夏の夜の夢、人さんとケジさんが主催する真夏の夜の夢、まだ日付等々全く決まってない状態ではありますが、夏の京都に向けてですね、軍資金を、今頃から貯めといた方がいいんじゃないかなと思います。以上です。
はい、鶴丸さんからメッセージをいただきました。江ノ島ですか。なんかあの僕の中ではね、あの江ノ島とかね、鎌倉とかね、湘南とかね、ファンタジーな場所なんですね、すごくね。加山雄三とか、サザンオールスターズとか、なんかそういうイメージがね、定着してまして。そういう場所が自分のこの生活圏の中にあるっていう、ことがピンとこないんですね。でも鶴丸さんにとってはそうなんでしょうね。あ、そういえば鶴丸さんにご案内いただいて湘南の海に行きましたね、そういえば。でも鶴丸さんに連れてってもらったあれはいつだったんだろう。1年ちょっと前かな。2008年の暮れですね。1年ちょっと前だ、まだ。 鶴丸さんに僕は東京に行った時に鶴丸さんがお住まいの厚木のあたりまでラーメン食べに行って、その時に鶴丸さんにいろんなところをねご案内いただいたんですが、その時に連れてってもらった海っていうのは、まあ湘南だっていうふうに言われましたけども、僕がイメージする湘南とはちょっと違ってましたね。場所的にもちょっとずれて、まあ湘南って一口に言っても、エリアが広いんでしょうから、あれなんですけども、まあそこからは江ノ島が見えました、確かに。はい。行ってみたいですね。なんかこう、夏の湘南、江ノ島、鎌倉みたいなね。鶴丸さんは夏に京都に行きたいっておっしゃってましたけど、僕は夏に湘南に行きたいです。でもきっとあれでしょうね。夏なんていうのはハイシーズンですからね。あのエリアにとっては。人でごった返すんでしょうね、きっとね。車なんかで行ったら大渋滞とかになるんでしょ？やっぱり江ノ電とかに乗ってね。ゴトンゴトン、ガタンガタンと行ってみたいな、なんていうふうにもちょっと思いますけどもね。今日の留守レディはちょっとまったりしすぎかなみたいなのもありますけどね。いつもと録音のスタイルが変わって、今手に IC レコーダーを持って喋ってるんで、なんかこう気分的には外録をやってるような気分なんですよね。頭にヘッドセットはついてますけど、なんとなく外録気分なんで、ダラダラダラダラ喋っちゃってますけども、まあこういう留守レディが1回ぐらいあってもねいいじゃないですか。お許しくださいということで。まあ今日はこんな感じで。まだまだ寒い日が続きますが、皆さん、お体にはお気をつけください。あ、確定申告がね、思い出してしまった。3月の中旬までに確定申告という、大イベントをこなさなければならないことを今不意に思い出して、ちょっとブルーになってしまいました。まあ自営業者の方とか、年収いくら以上でしたっけ、確定申告が必要なサラリーマンっていうのは、年収1000万以上でしたっけかね、自営業者の方とか年収1000万円を超えるサラリーマンの方とかは確定申告の必要がありますから、皆さんお忘れなく、まあ忘れてはいらっしゃらないでしょうけれども、ね、油断すると最後の駆け込みがね大変なことになりますから ね自分に向かって言ってます今。まあそんなわけでございまして、ルスフレディでは皆様からの留守電を募集しております。スカイプで、お寄せいただく方はこちらの留守電専用スカイプ ID にお願いします。FREDIOOO フレディ OOO、お電話、携帯電話からはこちらの留守電専用電話番号にお願いします。 050-5539-8623 050-5539-HELLO23 までお気軽によろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。